1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は太陽を星として見る、太陽を太陽としてではなく遠くの夜空に輝く点でしか見えない星のように見てみたらどんな形で見えるのか、そんな研究結果をお話ししてまいりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。2023年12月18日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1165話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりまして、毎日毎日かれこれ3年ちょっとやっておりますので、きっとみんなの気になるトピックとかはあるんじゃないかなと思います。ぜひ好きなところから聞いていただけたら嬉しいです。そんな感じでですね、昨日は日曜日ということで1週間の振り返りエピソード紹介させていただきました。さすがにね、毎日話されると追いつけないよっていう人が多いかなと思うので、そこからこうピックアップして、じゃあ今週のここ聞いてみようかなみたいな感じで聞いてくれるのがいいんじゃないかなと思って試してみてるので、いいな悪いなみたいな、そういったところはじゃんじゃんコメントお待ちしております。そんな感じで、じゃあ早速本題に入っていこうかなと思います。今日の本題はこれ、日の出と呼ばれる人工衛星、日本が世界の太陽研究を牽引してきたと言っても過言ではない、そんな中で大活躍していた人工衛星が残した成果、その中から一つ、太陽を他の恒星と同じように見る、近いけどあえて遠くのものとして見る、サン・アズ・ア・スターと呼ばれるような、そんな研究方法を紹介していきたいと思います。サン・アズ・ア・スターということで、もう中学の英語の構文ですごいシンプルで、なおかつそのまんま表現されていて、個人的には素敵なタイトルだなと思ってるんですけど、星を、太陽を星として見る、そんな研究ですね。太陽の研究をすることと他のこう恒星、宇宙にはもうたくさんの恒星あって、基本的にはみんなが見上げている夜空に輝いている星々っていうのは基本恒星なんですよね。でしかも見えてない星もたくさんあるし、こう暗いね土地まで行けばもっとたくさん見えるしとか、そういうのがあるので、本当に星の数ほどあるのが星なんですよ。でそんな中でああいう星たちって点でしか見えないですよね。あれどんなにすごい望遠鏡使っても点でしか見えないんですよ。そういうもんなんですよね。一方でその太陽を研究する意味っていうところに戻ってくると、太陽は僕たちの目の前にあって、太陽の右側で何が起きてるのか、左側で何が起きてるのか、上側で何が起きてて下側で何が起きているのか、そういったところを分解できる、こういう、もう写真を撮って写真の右側に誰がいてとかっていうようなことができるのを空間分解っていうんですけど、そういうことができるのが太陽の特徴なんですよ。だから太陽の研究者っていうのはたくさんいても、いや俺はこの時のこのタイミングのこの太陽の話をしているんだとか、あとはそもそも太陽のなんか深さみたいな話をしてたりとか、あとは見る波長が違うとか、いろんな研究の仕方があると。っていう一方で、僕が研究していたような恒星っていうのは点でしか見えない。だからもう本当に言っちゃえば情報量がほぼないわけですよ。じゃあそれをどうやって研究していくのかっていうところの一つに、じゃあ太陽をそういうふうに見ちゃえばいいんじゃないの？で、その分失われた情報ってでも裏で持ててるわけじゃないですか。じゃあ例えば太陽の表面にこれぐらい黒点があって、でこれぐらいの規模の爆発がこのぐらいのループの形を作って発生していましたみたいなのが実際に見えている。 じゃあそれがこう実際に見えているんだけど、僕たちの目の前で見えてるんだけど、それをそのままこう他の星で発生したと置き換えたらどういう風になるのかなっていう風に考えるのがこのサン・アザースターズっていう括りですね。太陽を他の点でしか見えない星と同じように扱って、その時にじゃあ光の変化の仕方はどうやって見えるのか、で例えば黒点、でっかい黒点が横切った時にその高度の変化っていうのはどうなるのか、フレアが発生した時に高度の変化はどうなるのか、そういったところの研究ができるっていう特徴があります。これを行ってあげることで分かることは、じゃあこの光の変動の仕方は実際こうだったっていうのが分かれば、他の恒星を研究した時に例えば太陽の場合だと、ね、目の前を黒点がこうやって横切ってるから X 線の光ちょっと弱まってると思うよみたいな、そういうフィードバックを与えられるんですよね。っていうところで、この太陽をあえて恒星っぽく見る、つまり目の前にある大きな現象としてではなくて、小さな点から飛んできた光として理解してあげるっていうような、そういう研究を行ってあげたのがこの研究ですね。で、ただまあ日の出だけだとどうしても情報量が限られてくるので、行われた実験としては日本の太陽観測衛星日の出、そしてアメリカのソーラーダイナミックオブザーバタリーと呼ばれる SDO、 この2つのこう衛星、太陽観測衛星っていうところを中心に分析して、でそれによって太陽のさまざまな姿っていうのを捉えることに成功したと。で今回これサムネイルにもしている画像にあるように、太陽をじゃあ6個の側面から測定してあげるとどんなことがわかるんだろうと。で今回見ているのは太陽の全く同じタイミングの巨大な黒点が手前に来たタイミング、そしてそのタイミングでフレアも発生していたのかなっていうような状況でのこの観測になってるんですよ。でそういったタイミングで太陽を見てあげることによって、じゃあどういう光の変化が見えてるのかっていうのが、このサムネイルの画像の太陽の図の前にある白い線だったりっていうようなところになりますね。つまり左上の太陽の光みたいに、これ僕たちが見てる太陽の光ですね、これ目の前に黒点が来たら本当はちょっと黒点のせいで暗くなるんですよ。暗くなるんだけど、他の図っていうのは結構明るくなってるような印象なんですよね。でこれは何でかっていうと、黒点の部分っていうのは、まあ、磁力が強くなっている、磁力が強くなっているとそこの部分がこうなんて言うんだろうな、他のだ X 線とかを放射しやすくなるような、紫外線を強く放射しやすくなるような、そんな状態になってくるんですよ。なので例えば X 線で見たりとか紫外線で見たりとかすると、高度曲線、光の変化っていうのが強まってくるっていう、そういう状態ですね。なのでこういういろんな光で見るっていうのも重要だし、なおかつじゃあこういう光の変化をするんだっていうのが太陽で分かれば、他の恒星で同じような研究をしてあげた時に、太陽ではこうだったからこういうふうに考えれるんじゃないでしょうかというふうな考察を展開できるっていう面白い面が出てきているっていう感じですね。うん、だからこれだから結構こう数値シミュレーションとかに感覚が近いというか、目の前にあるものをあえて違う解像度で見てあげることでこんなことがわかるんだねみたいなことがあると、まあ遠く、本当それこそ数十光年、数百光年離れた星とかを研究するわけですよ。でそうなった時に、そこで起きている巨大な爆発が現場ではどういうふうになってるのか、太陽の考え方から逆算して話ができるみたいな、そんな素敵な場面も今後どんどん出てくるんじゃないかなっていう感じですね。でこれ逆もあって、僕は結構その逆のアプローチをしていたんですよ。逆ってどういうことかっていうと、恒星を研究しまくって、恒星、太陽以外の点でしか見えない星たちを研究しまくって、 で、その星、点でしか見えない星たちを研究した、その傾向を太陽に対して当てはめてあげる。今日話した内容っていうのは、太陽でいろいろ見てあげたことを他の恒星に対して当てはめてあげるっていうような方向性だったから、まあそういうなんかこう矢印の違いはあるんだけど、まあ最終的には宇宙、でっかい宇宙として一つの天体の種類である恒星っていうのを解き明かしていこうと。で、解き明かした上で僕たちの生活を支えてくれている太陽の歴史はしっかりと追っていきたい。まあそういうようなモチベーションが絡んでいるっていうイメージで今日のエピソード聞いていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回はサン・アザ・スターということで太陽を星として見る。それによって他の恒星を研究するときに大きな役立ちがある。そんなお話をさせていただきました。はい、ということでまあ専門の研究分野なのでね、個人的にはなかなか喋りやすいというか好きなテーマではありましたね。で、じゃあ明日どんな話していこうかっていうと、もうちょっと太陽について話していこうかなと思います。まあフレアが発生した時どうなるのか、そしてフレアが作り出していると思われるコロナとは一体どんなものなのか、そこに対してアメリカがアプローチしているすごい面白い取り組みがあるんですよ。もうこれ簡単に言うと太陽に突っ込むミッションですね。実際は突っ込まないんですけど、実際突っ込まないんだけどほぼ突っ込んでいるようなミッションっていうのが今まさに行われているところなんですよ。それの名前っていうのがパーカーソーラープローブと呼ばれるもの。このパーカーソーラープローブと呼ばれる人工衛星が今どういうアプローチの仕方をしていて、一体どんな研究成果を残しているのか、日本とまあね、世界に対してもかなりこれユニークな方法として今注目を集めているので、そのあたりを次回はお話ししていこうかなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。そんな感じで、まあ今週は一発目このぐらいソフトにいこうかなと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。